こんにちは。 Today I Learned FM。 今回はヒロ辻野さんのゲスト回後半です。辻野さんが渡米後ソフトウェアエンジニアになって苦労した点、エンジニアとして成長してパフォーマンスを高く評価されるようになるまでの努力や工夫などをお伺いします。
そしてじゃあソフトウェアエンジニアになりましたってところで、なんかまず率直になんかどうですかっていうところをお伺いしたいんですけど、なんか自分も、まあもともとシステムエンジニアみたいので、まあデータベースのエンジニアだったんですけど、よりそのアプリケーションのソフトウェアに、まあ書くようになったのって、スタートアップに入ってからなんですよね。だからその時の印象とか感動とかって今でもまあ覚えてるんですけど、なんかそういう、あります？
いや、どれぐらいその、ぶっちゃけて話すか悩んで
るいいっすよ、ぶっちゃけた方が面白いし、こう我々は嬉しいですけど
やっぱり
泣いてもいいですし、
いやいや僕はそのすごい感動をやっぱりしましたね。そのまあ社に構える必要もないと思うんですけど、やっぱりずっとやりたかった仕事ができて、運よくすごい使われてる製品の担当になったんですよね。本当に多分世界中のほとんどの方が使ってらっしゃる製品の、で、しかもその、こう、中間層とか隠れてる部分じゃなくて、皆さんが実際に触る部分のコードを書くような仕事に就いたので、もう本当に幸運というか、やる気に満ち溢れてっていう感じの、ポジティブな状態でしたね。
うんうんうん。
精神状態としては。
うん。
じゃあ、アメリカに来て、まあ、生活の立ち上げも大変だし、まあ、仕事内容というか、まあ、技術的にも最初はちょっと追いつくのに大変だったところからこう花開いたという。
そうですね、語弊を恐れず言うんであれば Dream came true moment ですね、
うん、素晴らしい。ソフトウェアエンジニアになったからというか、そういうふうになんか自分のやりたいと思ったことを一つ一つこう積み重ねて達成していくっていうのはなんか素晴らしいことですよね。
いや、運もやっぱりすごい必要だと思うので、本当に良かったなと思いました、
うん。
まあ、それがその、まあ、精神的な初期状態なんですけど、
はい、
でここから結構お話ししたいんですけど、
はいはい、
まあ、現実もあるっていう話をしたくて
現実
現実
いや、相当やっぱり周りとの実力差みたいなの最初ありましたね。
へえ、それはどういうとこに感じたんですか？うん、
特に皆さんエンジニアだと思うので分かっていただけると思うんですけど、エンジニアリングの仕事って結構時間と比例しやすいというか、
うん、
知識と経験が結構直列に効きやすい領域だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
例えばじゃあ自分はその Android のアプリを開発してるんですけど、 Android がじゃあどう動いてるとか、その時にじゃあ何か不具合が起きた時に経験積んでくると勘が働くじゃないですか、
うん、
大体この辺りかな、切り分けができるみたいな。でこれがやっぱりないので、そこあたりのデバッグになってしまったりとか、
うんうんうん、
あとはその本当に細かい話で言うと、一つ一つのそういう専門用語が分からなかったりするんですよね。そのベースはあったとしても、実際仕事になると特殊なトピックがあったりして、 でやっぱりそのずっとやってらっしゃってる方で、特にビッグテックだと、まあ、それがすごい好きでやってますって方もいらっしゃると思うんですよね、うん、でそういう方と比べるとやっぱり自分の経験だったり知識のなさ、薄さというのはかなり感じる初期でした。
うん、なるほど。
ちなみにこの技術営業の時は、まあ本をこう何十冊も読んで勉強したってことでしたけど、
はいはい、
ソフトウェアエンジニアになった時はなんか特別な勉強とかそういうのってやったんですか？それとも仕事の中で学ぶ方が大きかったんですか？
それはいっぱいやりましたね。ただ一つ違ったのは、やっぱ社内のコードベースが大きいせいか、何かを学べば何かが分かるっていうよりかは、本当にたくさん学ばないと全体像が見えてこないみたいな状態が初期で、うん、特に一番その大きい製品の部門だったからと思うんですけど、どうしてもそのランプアップに時間がかかるっていうのはまあありました。で、まあ、ここたくさん話すことあるんですけど、まあ、2つあるとして、1つ優秀なエンジニアの素養みたいな部分、
うんうんうん、
これに立ってするのは結構怖い話なんですけど、皆さんいろんな意見をお持ちだと思うんで、ただ自分のその持ってるスキルセットとか素養として全然エンジニアとして優秀じゃなかったんですよね。例えば一つのトピック、知識に対してこう深く掘り下げて仕組みを理解するとか、 再現の取れない問題に対しても辛抱強くこう環境を切り分けて何度もトライすることによって再現条件を見つけるとか、結構忍耐だったり細かい、集中力とか、知的スタミナみたいな部分が結構求められる仕事だと思うんですけど、
うん、
これがもともとその営業にいたからって言い訳は聞かないと思うんですけど、やっぱり営業組織の仕事って案件が多くて、でお客さんとのレスポンス重視でそのクイックにやるっていうのが割と大事だったんですよね、
うんうん、
だ例えばその1日じゃちょっと時間かけるんで待ってくださいってもちろん言えるんですけど、まあ、なかなか言えないこともあるとお客さんがいらっしゃると。でこのスローで深くいく取り組み方とクイックにいく取り組み方がやっぱ対極にあったんで、こう周りのエンジニアを見てこうじーっとこう一つのこう問題を追いかけてですね、こう構造を理解して問題を解き明かすみたいな部分が、あ、自分には欠けてるなっていうのをこう明確にありましたね。
ああ、それは、まあ、ある意味だけど知らなかったっていう側面もあるんですかね。そのソフトウェアエンジニアリングで開発のではそういうふうになってるっていうのは、まあ、知らなくて、まあ、そういう環境に入ったから、あ、みんなそんな感じでやってんだみたいなのに気づいたっていうところもあるんですかね。
そう、頭では分かってた素人がプロのチームに混ざった瞬間に、あ、こんなにハイレベルにやってる人たちがいるんだと思ったって感覚だと思います
ね。なるほど。
そこで差を感じて、じゃあこう追いつこうというか、まあ追いつくなり、その、まあ、スピード対集中力という意味では、まあ、ちょっと優先順位っていうんですか、フォーカスを切り替えないといけないと思うんですけど、そういうのってなんかする上で意識していたこととか、はい、やったこととかってあります？
これいくつかあって、で一つはその自分なりにそのエンジニアリングの素養みたいなのを理解しようと思って、まあ、一つは本を読みましたね。どうそういうそのエンジニアの方が思考回路を働かせてるのかっていうものを自分なりにこう解読して、その素養を自分でも積み上げていくと、まあ、結局反復練習とかをすればスキルというのはある程度はつくと思うんで、そういう必要素養の棚卸しみたいなのとその獲得みたいなのをやったのと、あとはそのどう生き延びるかみたいな、要はエンジニアとしては未熟なわけですよね、その客観的に見ても。じゃあその中でどうその食いつなぐかみたいなところで言うと、まあ、とはいえ皆さんご存知だと思うんですけど、やっぱりプロジェクトが始まってくるとコミュニケーションとかプログラムマネジメントとか、やっぱリーダーシップとかそういった非技術的な部分もあると思うので、自分はそこがずっと仕事してやってきたので、そういった部分でこう貢献しながらちょっとずつその弱みを引き上げていくっていうのをやってたと思いますね。
じゃあその頃にはもう割と英語的には問題を感じなくなっていたっていうことですか？
そうですね、まあ、相当鍛えられたと思いますね、その営業部門で。
あ、なるほど。
で最終的に本当に全然違う部門の、人30人をまとめたプロジェクトをやらなきゃいけなくなって、この時に本当に伸びたと思いますね。それぞれの方のバックグラウンド、知識レベルみたいなのを理解した上で話す言葉も変えて伝わるようにして、でかつ彼らが例えば利害関心も違うわけですよね。でその彼らが彼女らがみんなこう満足とするとか心地よく動くためにはみたいなのを考えると、まあ、そこで相当プロジェクトマネジメントみたいなのをこう磨かれて、でそれはやっぱりソフトウェアエンジニアリングに来ても全然通用するというか、
うんうん
うん、そこでその飯を食うって感じでしたね。
いろんなステップでこうその前のステップで苦労したところが、まあ、報われてるというか役に立っているというか、もうなんていうか、うん、後からこう、まあ、他人事なんで話を聞くと、なんていうこううまい具合にキャリアを組み立てていったんだろうっていうふうに感じちゃうんですけどまあ上司との出会いとか運が良かったみたいなところもあると思うんですけど、なんか他にこうこれは良かった、あるいは逆に運が良かったからっていうのを他にこう、はい、今まで触れられてないところって何かありますかね？
あります、あります。その、まあ、3つくらいあるんですけど、まあ、1つやってよかったなって思うのは、 Android の開発をしてるときに結局 Android の公式ドキュメントを理解はできなくても全部読んだんですよね。
全部、
うん、
お、
まあ、ほぼ全部。
待ってください、それどれぐらいのボリュームあるんですか？
どれぐらいあるんですか、ね、
結構な量じゃない？
ありますね、はい。
でその全部読み切れないですよ、そのなんとなく見たことあるも含めて。
でも一応一通り目を通したと。
そうですね、それは相当良かったと思いますね。その何のトピックが知ってなきゃいけないのと、あるいは優秀、その経験がある人でも知らないトピックなのかとかの分別がつくので、
うん、
質問がしやすくなる。 あこれは聞いても大丈夫みたいなのと、あとは一通り見たんで、その実務内であってもインデックスが貼られてるというか、あのことかっていうところがあるので、非常に学習効果が高まる。この一旦網羅的にやるっていうのは大変なんですけど、一番効きましたね。はい、
なるほど。これはでもちょっといろんな、まあ、勉強法になるのか分かんないですけど、まあ、ある意味知識のネットワークを作るといいみたいな話がなんか言われてると思うんですけど、関連とか連想できるようなベースを作るのが大事っていうことになんか通じる気がしますね。
いや
でも相当大変な気がするんで、なかなか真似できるかな。はい。
で、まあ、あとはそのここまで聞いてると、じゃあすごい努力家だったとか熱心だったからなんかできたんでしょみたいな話になりがちなので、もっとその僕のダメな部分というか弱い部分をお見せすると、これ名前出してもいいと思うんですけど、同僚、同じチームじゃない同僚に黒川さんって方がいらして、でもう聞くに聞けない質問みたいなのを全部ドキュメントにまとめて黒川さんに聞くとこれ知らないとやばいでしょみたいなのあると思うんですよ。
はい、
皆さんその隠れてスタックオーバーフローを見るとか、ね、うん、
はい、
あると思うんですけど、でもやっぱり人間なんで、それをその直接の同僚とかに聞きづらいわけです。当然のようにこう今日の会議ではこういう話が進んだけど、あれなんでそうだったのみたいなとか分かんないかったりするわけですよ。でそういうこのしょうもないけど分かんないってどうしようもないみたいなところは、そういう優しくて身近な方にこれ何って聞いてましたね。
あ、
メンター的な。
そうですね、社外メンターって言うとかっこいいんですけど、現実的には本当に泣きつくというか甘えるという感じです、ね、
それはどうやって探されたんですか、そういう方は。
これは多分その皆さんのためになる再現性のあるレベルの話で言うと、自分のそのドメインを決めて、そのドメインに詳しい人を探すってことだと思うんですけど、もう自分の場合は本当たまたまですね。
質問できる人いたら嬉しいって言ったらいらっしゃったという感じで。
そう、もういろんな方にこうお聞きして、
はい、
で、まあ、やっぱりその社内の情報もあるので、できれば社内がいいかなと思ってたんで、それで本当いろんな人のこうご好意に甘えながら、その中でも本当にこう親切に面倒見てくださったのが、まあ、黒川さんだった。
いや、まあ、やっぱりこういくら心理的安全性とか言ってても、やっぱこうこれはきっとしょうもないことなんだろうなっていうのを聞くのは特にね、日本人は難しいですからね。いや大事というか、そういう人僕も欲しいな。
いや運が良かったと思いますね、
そうメンター探すの結構難しいですよね。そう、特にその特定の分野においてメンターを探すの難しいなと思っているんですけど、なんかヒロさんがそのメンターを探すときにこうやってることとか意識してることってありますか、過去を振り返って。
いや、これは難しいですね。その条件が合わないとメンタリングってうまくいかないと僕の経験からは思っていて、例えばコンテクストが全然共有されてないと、やっぱ具体的な話になりづらかったりとか、すごいエンジニアだけど僕のドメインを知らないみたいなこともあったりして、こればっかりは本当にいろんな方にご相談しましたね。
ああ、なるほど。
で、その中で全然そのうまくいかなかった方ももちろんいらっしゃいましたし、それはその方が何っていうことではなくて、先ほどそのお伝えしたやっぱり条件がやっぱり合えば合うほど、やっぱりコンテクストを理解して自分のドメイン知ってる方がやっぱりこう芯に食ったアドバイスしやすいと思うんですけど、まあ、そういうのでこういろんな方にお世話になりながら、最終的に自分に合う方を見つけたって感じだと思いますね。
なるほど。いろんな人にじゃあやっぱ話していくっていうのが大事って感じなんですかね。
そうですね、社内のそのメンタリング制度みたいなのも活用していろんな人とこうマッチングしたりとかもちょっとずつやってましたね。
いいっすね。
そのメンターを探すっていうのはいつ頃から意識したり始めたりしたんですか。もうこっち来てから、
まあ、意識したっていうと聞こえがいいんですけど、うん、そのこれはやばいっていうもう分かんないことが多かったんで、毎回その身近な人に聞いてると皆さんこう人間なのでやっぱりどうしてもうざったいなと思われると思うんですよね、だからもう少しこう他の方で聞ける人いないのかなっていうのはもう本当に最初から明らかでしたね。
社内で、まあ、メンタリング制度みたいなのがあったんですか？
そうですね、そのマッチングみたいなのありましたね。社内はそのジョブレベル制なんですけど、まあ、そのレベルが1段階2段階違うとやっぱり明確に経験の差とかはあることが多いので、そういう意味で自分よりレベルの高い方に、マッチングしてっていうのはありましたね。
いいですね。なんかね、僕はあんまりちゃんとそういうの活用したことないんですけど、まあ知ってる限り大体の会社で、まあ、大きいとこしか知らないですけど、そういう制度がある気がしますね。アマゾンだと先生っていう名前先生とかね、あと先輩っていうのもあったんですけど、違いがあったはずなんだけど覚えてないんですけど、はい、まあ、ちょっと脱線でしたけど。
いいですね。自分はないです
まあでもそうですね、やっぱり大きな会社のメリットかもしれないですね、はい、小さい会社だとそこまでの余裕がなかったり
ですね、と思います。そんな感じで、じゃあ2年間、
そうですね、2年と少し、はい、
やられてて、今ツイートを最近拝見しまして、はい、すごい評価が良かったというところであとその、いや、この表現がもうちょっと詳しく知りたいなっていうふうに思ってたんですけど、うん、あのツイートで Relentlessly Resourceful っていう評価をもらったっていうふうに書かれていて、はい、まあ、これすごい、なんですか、あんまり言われないような評価なのかなってちょっと自分は思ったんですけど、はい、これってどういう意味合いだったんですかね。
これは実は結構前に言われたフィードバックなんですけど、多分私が理解するに、そのリソースフルっていうのはなんて訳すんだ、活路を乱すみたいな意味で私は捉えていて、ちょっとこれ聞いてる方ではその、うんうんうん、いや違うっていうのがあれば教えていただきたいんですけど、そのいわゆるこう起点を利かすみたいなところが多分あると思うんですよね。
うんうん、
で多分上司が言った理由としては、当時難しい仕事をやっていて、もうそもそも難しかったんです、仕事が、あのうまくいく可能性が低かった仕事をやっていて、でその中でも諦めずに問題が来ればじゃあその対策を考えてっていうのを次から次へと考えてたので、まあ、それがリソースフルに移ったのかもしれないですね。
なるほど。すごく、じゃあ自分のリソースを存分に使って問題にチャレンジしたっていうことが評価されたっていうところなんですかね。
だと思いますね。はいはい。
その中で、まあ、もともとだけど、なんかさっきの話だと、はい、営業だとやっぱすぐに結果を出そうっていう風にしてきたって言ってたじゃないですか、はい、けどなんかじゃあどっかでこうやっぱシフトがあって、すごくそうやって深く入り込んでいろんな観点から考えるようになったっていう変化があったんですかね。
これはどっちかっていうと性格スタイルだと思いますね。もともと学生の時にその小さな事業をやってたので、
うん、
今井さんとかこの共感していただけるかもしれないんですけど、その経営者的な責任者をやるともう自分しか最後守る人がいないと、最後の問いが自分みたいな状況が多々発生すると思うんですけど、そうなるとそこでその諦めるとかはあんまり選択肢にならないっていうか、自分が何とかするしかないとか、何とかするしかないから何とかするっていう感じじゃないですか。でそれをこうがむしゃらにやった結果、そういうスタイルというか行動規範が身についたってことだと思います。
うーん、なるほどなるほど。じゃあすっごい元の、もうそもそも会社入る以前のところで実はそれが培われてたっていう、
それがそのキャリア構築にもやっぱり効いてくると思いますね。やっぱり、うんうん、そもそもじゃあソフトウェアエンジニアになった人いるのとかなれんのとかあると思うんですけど、その部分に対してじゃあできないかもねで終わるんではなくて、まあ自分はやりたいからじゃあどうそれを克服するかっていうふうにこう思考回路が変わるっていうのはずっとあったと思いますけど。
そうなんですね。この評価をもらったのが、まあ、ちょっと前だったと思うんですけど、今回はそれとは別で良い評価をもらったってことで、はい、その時のなんかレビューとかってもし差し支えなければどういうふうに言われたのかなって。
これは
何が良かったのかとか、要はなんでこれを聞いているかっていうと、はい、どうやったらいい評価をしてもらえるのかってなんかすごい大事だと思うんですよね。もしそのリスナーの方でも、まあ、我々もそうですけど、どうやったらその評価してもらえるのかとか、何が良かったのかっていうのはとってもなんか気になるところです。
気になる。気になります。
これは多分そのステージによっても違うと思うんですよ。例えばちょっとつまんないところから始めると、評価は相対的なものでもあると思うので、その要は自分のレベルだったらこれぐらいできたらすごいと、 自分よりもレベルが高い人が僕と同じことをしてもすごいにはならないと思うんですよね。例えば仮にレベルが10から100あったとして、20の人が30のことやったらすごいと思うんですけど、40の人が30やったら逆にダメですよね。だからその何をしたら評価されるっていうのは多分それぞれの期待との対比で変わってくると思うんですけど、それを一旦置いておいて、じゃあ自分がって話で言うと、まあ一つはやっぱりアウトプットドリブンだったところだと思いますね。
うん、具体的にどういうことなんですか？
例えば自分はエンジニアだからエンジニアリングをやりたいとか、自分はアンドロイドエンジニアだからアンドロイドをやりたいとか、もあると思うんですけど、でもアウトプットを出そうとすると、より付随的なものがいっぱいあるわけですよね。その、例えば自分の部署だとそういう AB テストをした後の分析とか、もっとつまらないところで言うと、それをじゃあ上層部に説得して、それを機能を出すとか、そういう、引きこもごもというか、いろんな要素が混ざって最終的にアウトプットって出ると思うんですけど、そこを一エンジニアとして終えるのではなくて、プロジェクトのオーナーとして全責任を全うした、オーナーシップを持ったっていうところが、一つ評価されたと思います。
なるほど、いいっすね。オーナーシップがあったっていうところですよね、はい、やっぱりそういうところを上司の方は見ていて、この著書がちゃんと牽引していったと、このプロジェクトを一メンバーというよりはこう最後までケツをまくってやったっていうところは見てくれたんですよね。
そう、そのスタッフエンジニアっていう本も読んでたんですけど、本当に直接言われたのは、やっぱりそのリーダーシップを発揮するエンジニアばかりではないと。その技術的に素晴らしい、エンジニアはもちろんたくさんいらっしゃると思うんですけど、その中でそのリーダーシップも共に発揮するっていうのは全員が全員ではないから、あなたはそれがあると、なのでもっとやってほしいというのは言われたことありますね。
これはあれですね、エンジニアのアーキタイプ、典型例っていうのが出てきて、なんかリーダーシップ取るタイプとか、ひたすらコードを書くタイプとか、なんかそういう分類があって、はい、その中のヒロさんはまあリーダーシップを取るタイプだと評価されたっていうこと
ですね。そうですね、まあ、そこはやっぱり自分のバックグラウンドも強く影響していると思いますね。そういう、もともとそういう仕事だったので、そこにエンジニアリングがくっついたみたいな見方もできると思うので、ラッキーもあったと思いますね。
なるほど。そうそう、アーキタイプについても実はポッドキャストでずいぶん前に一回話してて、まさにその中の、プロブレムソルバーになるのかな、この問題をこう解決して前進する人、まあ、あるいはテックリードなのかもしれないんですけど、まあ、そうやってこう物事を進めていく人みたいな役割だったのかなっていうふうに今聞いてて感じました、
は
い、
そうです、
じゃあちょっと今、まあ、いい成績を取ったってことで次のチャレンジについて聞きたいんですけど、今考えているもの何が、
次のチャレンジはひとまずそのエンジニアとして一通りの経験をしたっていうと、まあ、2年で何が分かるんだって話はあると思うんですけど、自分なりにこう少しずつステップアップしたので、今度はドメインを深めていきたいっていうのはありますね。そのソフトウェアエンジニアの中でもいろいろあると思う、例えば今だったら AI とか、ヘッドセット ARVR の世界とか、いろいろあると思うんですけど、その中で、特定の分野、自分が興味ある分野があるので、そこを深めていきたいっていうのがあります。
それもまた今のチームで実現できる感じなんですか、それともまたここから
もう一ジャンプ必要ですね。はい、
ああ、じゃあそこに向けて今は頑張っているということで、はい、まあ、なんかこれちょっとそれにつながるかもしれないですけど、まあ、そこからさらに向こうの野望というか、
はい、
こうしていきたいみたいな、ソフトウェアエンジニアとしてこうしていきたい、あるいはまあソフトウェアエンジニアないかもしれないですけど、こうなっていきたいみたいなのってありますか？
その形式はどうあれ、皆さんに使っていただくものを自分で作ってみたいっていうのはありますね。今こう大企業に勤めてて皆さんに使ってるものを良くしていくことはしてると思うんですけど、まあ、01じゃないんですけど、これは自分が作ったなっていうものを生み出してみたいと。でその時に自分のバックグラウンド、その作るっていうところと広めるっていうところ両方こう多少でも経験があるのでいいミックスだと思うんで、自分のこう今まで使ってきた経験を生かして、ポテンシャルを最大化させるような仕事をやってみたいと思ってますね。
そうするとなんかこう新しく事業を起こすとかそういう方向性になるんですかね。
そうですね、だからそれが会社を起こすなのか小さな会社で部門を担当するなのかフリーランスなのか分かんないですけど、携帯はどうあれ活動としてはその自分のサービスを、はい、
手を動かして
生み出してみたいなっていう気持ちは強くありますね、う
ん、なるほど
素晴らしい、はい、じゃあ
最後にこれからソフトウェアエンジニアを、まあ、日本ででもアメリカででも目指してみたいけど、まあ、ちょっとバックグラウンドが合わないんだよなっていう人に何かアドバイスとか応援のメッセージとかありますか。
これやっとけ的な、
そんな
あの
60冊本を読めとか
そんなあの偉そうなことを言える身分ではないのであのおこがましいですけども、まあ、その誰もが絶対うまくいくっていうのは僕は言えないタイプだと思うので、ただ特にエンジニアリングは知識とか、経験とかスキルとかが前進しやすい分かりやすいものだと思うので、過去の自分に何を言うかっていう観点で言うと焦らない、自分が前進してればいつかどこかにはたどり着くので焦らないっていうのが一番過去の自分に伝えたいことだと思いますね。
ああいいですね。
なるほど、なんかまあ、時間かかってもいいんだよっていうところになるん
ですか。そうですね、あの人生っていうと壮大ですけど、そんなに何が良くて何が悪いっていうのもなくて自分の人生が楽しければいいと思うので、うん、充実した毎日だったら御の字だと思いますね。
はい、それはめっちゃ大事だと思います。なんかそれをヒロさんの話を聞いてて全体に通じてそう感じまして、やっぱなんかすげえ苦労されてることが多いと思うんですけどなんかこう今日話聞いてると、まあ、それ一つ一つがまあ愛おしいというか、まあ、これはこれで良かったなみたいな、あのポジティブさみたいのをすごい感じて、やっぱそういうのが大事なのかなっていう、もちろん絶対苦労されてたと思うから、まあ、これ完全に自分が客観的に感じた印象でしかない
ですけど。そうですね、なんかすごいいい苦労をしたんだろうなっていう印象を受けました、
うん、ありがとうございます。
そんな感じですかね。
はい、はい、そうですね、本日はヒロさんをゲストに迎えて非エンジニア職から渡米してビッグテックのソフトウェアエンジニアになるまでの経験や学びをお聞きしました。よかったら感想をハッシュタグ todayilearnedfm または tilfm でつぶやいてください。ヒロさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。